鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。1月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は1月18日の木曜日でございます。今回で136回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている独り言を行っている番組でございます。自分のね、自分の曲を紹介したりですね。活動の紹介をしたりですね。あとは、雑談ですね。9割が雑談ですね。ということでですね。そんな雑談をしている鈴木智和の番組でございますが、お時間ありましたら、聞いていただけると嬉しいな、なんてこんな風に思っております。さてですね、1月ももう早いもので第3週を、間過ぎまして、どうですか、いかがですか、皆さん。正月ボケなどはもうすでにね、とっくになくなっていらっしゃるかとは思いますがですね、日常の暮らしが、まあ、始まりましてですね、1月っていうと、なんかよく言いますね、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんて言葉がありますが、あっという間にね、3月とかもね、過ぎてしまうと思うんで、なんか街なんかもちょっと前までは正月飾りですか、正月商戦っていうんですかね、正月のものがたくさん置いてあったんですけど、7日って七草のが過ぎて、もう14日なんかもう過ぎて、もう今もうだから正月過ぎた時点ですでにこう節分のね、今は節分商戦っていうか、もう豆押しですよね。もうどこのこう行ってもこう鬼と豆押しな感じです。街並みはなっておりますけどね、その節分を過ぎると多分ですね、今度はバレンタインがやってくるんですよ。でバレンタインが過ぎると次もひな祭りが来るんですよ。でひな祭りが過ぎてホワイトデーですよね多分。でホワイトデーを過ぎるとこのお花見ですよね、お花見商戦が来て、4月はそんなもんかな。でもうゴールデンウィークですよ。そしたらゴールデンウィークが来て、ゴールデンウィークが過ぎると今度はもう6月になりますんでね、まあ梅雨時期になって、まあ夏のね、夏に向けてっていうような話がすぐ出てくるっていうような感じになってね、もう聞くとなんかもう聞くだけだっていう半年が終わったような気分になってしまいますけどですね、まあ、まだまだですね、1月はですね、寒い毎日がなっていまして、もうおりますのでね、風にお気をつけて過ごしたいなと思うのですが、まあ近所のね、梅の花がね、パラパラと咲いてきましてですね、梅の花とか花が咲いてくると、なんていうかこう春の兆しっていうのが、兆しで、ね、ただの兆しね、まだ春は感じないもん、全然感じないけど、春の兆しは感じるなと思うのが、やっぱ梅の花のね、パラッと咲いてるのを見るとですね、まあ、毎年1月の梅って早いですね。梅は早いんで、1月になるとこの中盤からね、2月になるともうだいぶ咲いてくるので、これから、ね、梅の花がパパパッと咲いてくるような季節になるのですが、まあ、そんな時に思い出すのがですね、まあ有名な松尾芭蕉のね、俳句で、1月をテーマにした俳句でありますよね。一つちょっと紹介させていただきたいと思うんですけど、山里は満載遅し梅の花っていう言葉があるんですよ。言葉とか俳句ね。でこれってまあどういう意味かというと、その漫才ってこう万歳って書くんです、漢字で、万歳の万歳って書くんです。1万2万の万って書いて、年齢ですよ、何歳の歳っていうのを書いて万歳って書くんですけど、読み方はね、漫才って読むんですよ。山里は漫才遅し梅の花って言葉で、その漫才っていうのは、その松尾芭蕉の91年にね、読まれた俳句なんだそうなんですけど、正月をね、 お祝いするこう芸事っていうんですか、その漫才ってなんか二人一組になって、まあ、正月を迎えた民家で千年も万年も栄えるようにって、で新年を祝う民族芸能ということらしいんですよ。なんか今の漫才のなんかその元になったなんか言葉っていうことを言われてるそうなんですけど、どうやら。で、それを、正月になると、その、家を回ってくるらしいんですよ、漫才師が。民家っていうんですか、その家を、正月、次の家って言って、正月おめでとうございますみたいな感じで、こう、歌とね、芸で回っていくんですけど、で、その、都の方からやっぱりこう、進んでいくんで、 でその山里はっていう言葉っていうのはちょっと田舎の方っていうんですか、なんかこう松尾芭蕉この時は伊賀の上野っていうところでこの書いてあるそうなんですけど、現在のね三重県の伊賀市というところで書いたそうなんですけど、まあだんだんその順番を待っていったら梅の花が咲く頃、まあいわゆる中旬から下旬の頃にそう回って漫才師が回ってきたっていうことだそうなんですよ。でその漫才師を見ると正月過ぎて結構時間経ってるのに、あまた漫才なんか正月気分がもう一回来たななんて、で漫才師もね田舎になるとちょっとこう少し梅の花が咲く頃にこの辺に来るのかなんていうような感じで、こうその時のこう情景が浮かぶというかね、すごいですよね。そのこんな短い言葉でね、こんな短い言葉でその時の時代背景だったり何かそのが分かるっていうか手に取るように分かるっていうような歌を書けるっていうのはね、さすがというかね、まあすごいやっぱその当時のこうビッグアーティストだったのかなっていうような感じですけど、まあまあそういうのでですね、そういう歌がこうなんか思い出すんですよ僕。この梅の花っていう言葉、梅の花って咲いてるのを見るとね、まあどうですか、こうそういう漫才師が正月を祝いってね、梅の花が咲く頃にうちの方回ってきたよなんて言葉があって、なんかでも素敵ですよね、そういうのね。そういう風にして、なんか僕もなんか松尾芭蕉って40過ぎてから詩を書き始めたらしいんですよ、どうやら。40過ぎてからこんな後世に残る歌をのこうたくさん残してるってやっぱすげえなーと思って、なんかこう僕もなんかこれからできるかなって僕もできるかなって理想の目指しながらね行きたいと思うんですけどね、今日この頃でございます。まあね、こういう風にしてね、こういう俳句なんかもねちょっと紹介できればと思うんですけど、まあそれとちょっと別な話になるんですけど、その正月のお祝いといえばね、ちょっと思い出したのが、知り合いにですね、お土産っていうか正月のお土産ね、ちょっと正月のお土産ってこうもらったものがあったんですけど、それがですね、よく寿司屋で昔あったような魚編がたっぷり書いた湯飲みってですかそれをもらったんですよ。魚編がたっぷり書いた湯飲み、おーって、なんか結構おつですよね。結構目の前にしてそれお茶飲んで寿司食べるときに、ちょっと俺勉強しながらなんか寿司食べようかなとかっていう気分に出てくるっていうか、アジとか食べるときに魚辺に、あ、マイルって書いてアジなんだでイワシ食べようかなって、あ、魚辺に弱いって書いてイワシなんだっていうね、ちょっと勉強だって面白いです。でマグロ食べようっつって、マグロはですね魚辺にね、あるっていうんですか、あるあるなしの、あるって書いてマグロって呼ぶんですよ。ね、まあもちろん皆さんご存知だとは思うんですけど、でもなんかこう言われてる言われはっと思うんですけど、じゃあこの子がどうですかって言った時になかなかこう出てこないっていうか、分かんないですよね、その魚辺のやつ。タイはね、魚辺にね、周回るっていう、こう周回の周っていうか、周って魚辺に回るでタイで、ね、そう見ながらこれ、その食べるときに、タイ食べるときに、じゃあタイどこだ、タイどこだろう魚で、あ、魚辺に回るって書いてタイなんだ、パクみたいなっていう、ね、サバはね魚辺に青ですね、うん、っていう風にね、ちょっとこう勉強しながらね、最近寿司を食べるっていうね、あ、今年の目標として、なんかこう魚辺の感じをこうなんかコンプリートしようかなって、面白いですけどね。ただね、その難しいのはね、シャチとかあるんですよ。だからシャチとか食べないじゃないですか。だから食べんのかもしれないけど、ちょっとあんま見たことないですよ。シャチの寿司とか、シャチ刺身ちょっと食べれないんで、ちょっとあれなんですけど、まあ覚えるだけ、そういうの漢字としてね、覚えるだけはいいかなと思ってね。ちょっと、参考にしながらね、寿司をね、ちょっと食べたいな、楽しみたいなっていうので、ありがとうございました。お土産、とても素敵なお土産でございますんで、大事に使っていきたいなって、このように思っております。さてですね、まあ、活動をですね、今年はまあ頑張っていこうかななんていうふうに、しましてですね、この間のリハでもですね、まあ、しようとそんなお話をしましてですね、まあ、頑張っていこうよっていうような感じになっておりまして、まあ、そんな時に、ね、ちょっと面白い記事をちょっと見たんですけど、2023年の音楽ストリーミングサービスですか、音楽ストリーミングサービスっていうのは、 決められた料金を払って一定期間音楽をストリーミングで楽しめるサービスのことですっていうことらしいです。いわゆるサブスクって言われてるやつですよね。定額の料金払って、その音楽が、まあ、聴き放題っていうんですか、好きな音楽を聴き放題になってるっていうものがやついんですけど、で、ある記事で見たのが、2023年の音楽ストリーミングサービスのね、全楽曲のうち、4分の1が一度も再生されず、60% の1億950万曲はロイヤリティでコーヒー1杯買えず。どういうことかというと、2023年に音楽ストリーミングサービスの全楽曲は約1億8400万曲っていうのがもう登録されてるそうなんですよ。その、まあ、みんなが聴き放題のやつに。だけど、その4分の1に当たる4560万曲が一度も再生をされていないという、いうことらしいんですよ。で、18% の3390万曲は10回までしか再生されず、約 16% の3000万曲は101回から1000回のみの再生っていうのを全部合計すると、 60% に当たる1億950万曲っていうのは約1000回も再生されなかったっていうことらしいので、まあ、その1000回再生されないっていうのは、そのロイヤリティっていうか、その作者に入ってくる報酬っていうのが、コーヒー一杯を買うのに十分なストリーミングされませんでしたっていうことらしいんですけど、まあ、要するに、その世のある何て言うんですか、天文学的数の楽曲っていうのがこのように存在している中で、でそれも音楽ストリーミングサービスに登録している曲の中でですからね、さらに。で、ちなみに、この私、鈴木智和の曲は一曲もそういうところには入って、今のところね、入っていないっていう状況であるんですけど、で、それでもですね、ほとんどが、まあ、聞かれないっていうような、現状っていうことですね。まあ、大体その皆さんの探していけば聞けるのかもしれないけど、まあ大半の人はその知らずにっていうことなんですよね。それってでもどういうことなんだろうって思った時に、やっぱりこう、まあそういう曲で聴き放題だよって聞くのっていうのは、もちろんその好きな曲を何回も聴いたりとか、知ってる曲を聴くっていうのがまあ大体ですよね。そうだから、もう何を言いたいかというと、まあ、ほとんどこうもう埋もれてしまうっていうところには行ってしまうものではあるとは思うんですけど、だけどその例えばですけど、今日このワンタイムを聞いてくださった方っていうのは、やっぱりこのその何ですか、僕のこう出会いがあって、ご縁があって、こう何かのタイミングでこう何ですか、話を聞いて、で楽曲を聞いてってあるじゃないですか。でその中で曲を知るっていうか、知るっていうのはやっぱりこうなんかご縁っていうか、でライブとかでもそうだと思うんですよね。ライブで知り合った曲を知ってとか、あと自分の中でのこの曲みたいなのっていうところの一曲を、なんかなんだろうな、そうやってこう出会ってこう曲を知ってもらうっていうところっていうのはすごい力があるんではないかなっていうような感じがしまして、何を言いたいかというと、まあこうやってですね、ちゃんとこう出会ってですね、出会ってというか、ご縁があって、ね、知り合って聴いてくださった曲っていうところ、大事な一曲っていうところをね、皆様の心に残る一曲っていうところをですね、大事にしたいなっていうふうに、ちょっと思いまして、要するに、まあそういうところでストリーミングを上げるのが、上げても、まあ、聞かれないことが、まあ、多いっていうんですか、ほとんど。聞かれないことが、まあ、多いっていう。だけど、それは、作者としては、作者の人は皆さん、その曲、一曲一曲っていうのは、多分、いろんな思いがあって、作ってる曲だと思うんですよ。で、人の数だけ人生があるように、まあ、曲の数だけ、でも曲の数だけも、多分、思い入れっていうんですか、何かあるんですよね。で、まあ、埋もれちゃってるっていう現状を、なんかそのロイヤリティって言葉で言ってたけど、そういう風なんですかね。その聞かれないから報酬でとか、ほとんど埋もれちゃってるっていう言葉にすると、まあ、ネガティブな要因とかマイナスの要因にはなってるとは思うんですけど、まあ、そういうことじゃなしにして、一応それだけの思いは1億何千万曲っていうのなんかあって、で、そういう曲っていうのはひょんなことからのこう出会いっていうかね、あると思うんですよ。その、 皆さんも多分あると思うんですよ。なんか曲の出会いっていうんですか、ひょんなことからなんかふとした時に、まあそういうところの出会いも出会える場としてその用意されてるっていうところも素晴らしいことだと思うし、まあこういう風にして僕のワンタイムトークみたいなのでひょんなことから聞いてくださったりとか、あとあのライブでとか、どこか何かしらで耳にしてとかって何かこうご縁があって耳に届くんじゃないかなっていう気はしてるので、まあそういうですね、まあ自分にとって今はこう楽曲と向き合ってですね、今年やるべきことはって考えた時に、まあそういう自分は自分でね、この楽曲、自分の作る楽曲っていうのはとにかくこうなんか自分の分身というかね、大事にしているものであるし、まあこうやってご縁があって聞いてくださったら嬉しいし、そういう人を一人でも増やしたいなっていう、まあいわゆる去年から続いてる地道にね、地道な活動をですね、この音楽を届けるっていう活動をね、まあ、やっていくのみだけだってやっていくんだっていうのね、ちょっと思った記事でございましてですね、こうまあ、なんか、ちょっとわからにくかったかもしれないですけど、要するに、そういう記事を見て、ストリーミングがほとんど聞かれないっていうところを記事を見たときに、じゃあ意味ないじゃんとか、じゃあそのとこやっても無駄じゃんとか、埋もれちゃってんじゃんほとんどとかっていうふうにも捉えられるんですけど、そういうことではなしに、だってそういうとこで埋もれてるけど、聞きに行けば聞けるっていう媒体があるっていうことは素晴らしいと思うし、まあ、何かこうひょんな不意にですね、曲をこう出会ってもらって、で大事になんか思ってくれる人が一人でもいたら、それは素晴らしいことだと思うし、まあそういう人が増えていってくれたら嬉しいなと思うし、まあそういうふうにしてね、思いを届けていきたいななんていうことをね、まあ、ちょっと思っておりまして、そんなことを記事を見たんですねちょっと今日はこんな感じの話になってしまったんですけど、まあまあそういうふうにですね、そんな記事をストリーミングがあって、なんか 60% はほとんど聞かれなかったんですよっていう記事を見て、へーってだから何みたいな感じでちょっと思ったっていうところですね。まあもちろんそのデータとしてそういうことを知っていくっていうことが大事だと思うんで、うん、まあ今ってそうじゃないですか、YouTube とかもそうですけど、こうインターネットってたくさんの人に知ってもらういいきっかけになるっていう媒体ではあるんですけど、もう天文学的数すぎて、こう逆にこう何て言うんですか、その数が多すぎて、逆にね、こう何だろう、溢れ返ってるじゃないですけど、まあそういうとこもあると思うんですけど、まあでもうまくこう使いな、うまくなんか使いながらですね、あっちは何だ話ですなんかミーティングでするような話をちょっと今皆さんとして、もう皆さんとミーティングしてしまってるっていうところなんですけど、まあまあ要するにね、ちょっと頑張っていくんで、ちょっと見守っていってくださいっていうことで、ちょっとライブとかリアルのところでね、知り合ったりとかですね、こういうワンタイムとかでね、聞けたらそれはそれで素敵なことなんだよっていうことを言いたかったっていう話でございました。すいません、ちょっとなんかびっくりしちゃって、その記事見てね、まあまあそんなもんだろうなとは思いますけどね、うん、まあまあそんな中でね、この曲、この一曲みたいなやつをね、なんか出会えたら素敵なんじゃないかななんて思って今日の話させていただきました。さてですね、まだ、ね、ライブはちょっと決まってないので、ライブが決まりましたらお知らせをしたいなと思うのですが、今日はですね、夜を抜け出してという曲を弾き語りバージョンで歌って、ね、まあ、夜を抜けたら朝が来るんだ、当たり前ですけど全然当たり前ですけど、そういうことで朝に向かって、行きたいなと思いますので、じゃあ皆様も1月まだまだですね、寒い日も多いでございますからね、風邪などひかないようにですね、くれぐれも気をつけて素敵な1月を過ごしてくださいませ。ありがとうございました。鈴木智和でした。
自分の時を眺めてもこの場所で座ってても、ただ夜は更けてゆくだけ。ああ夜を抜け出して流した涙、がむしゃらにもがき続けて、落としていた鍵を見つけたら、その扉を開けるから。窓から風が吹いてくる、どこかで犬が吠えている、姿が見えないモンスター。誰かが決めたことなのか、自分で決めることなのか、今はわからなくなってる。ブラックアウトしたテレビ、話を求めたところで何も聞こえてこないから、ああ夜を抜け出して傷だらけで、ひたすらにあがき続けて、迷いと決めたら、いつかは打ち解けてくんだろう。自分時を眺めても、この場所で座ってても、ただ夜は更けてゆくだけ。ああ夜を抜け出して流した涙、がむしゃらにもがき続けて、落としていた鍵を見つけたら、その扉を開けるから。夜を抜け出してひたすらに、朝かって招きする方へ、落としていた鍵を手に入れたら、その扉を開けるから。夜を抜け出して、夜を抜け出して、夜を抜け出して。